二次元再退社の夜ヘルプヒラに司さ俺の夢、三平三平です。
スイバーは俺の夢、ゴールドラッシュのドイチューです。
さあ、近いで癒しの組、三浦朝さんは俺の夢、優しい雨、松崎です。
はい、ということで今回もですね、今季アニメをね、
ちょっと待って。いや、最初の二次元再退社によるヘルツーは、大、う、体、ん、もう撮ったやつ。
う
ん、
そうそう。
テンプレのね。はいはい。
そこまでふざけたら笑っちゃうよ
影響が出ない程度に僕らやってるんで
だからもしかしたら、はい、あのこのくだり、はい、なんでこんなことになってんのって思われる
のなんで俺笑ってんのって思われちゃうから
いいんだもん好き勝手だ
楽しいラジオだ今日は
飲み行く
あと今週末ライブです
あ今週末ライブか
来てください
松崎はやっぱその辺しっかりしてるほらふざけたらこんなことになってるでしょ結局だからダメだこれ
は大阪
更新日までちゃんと書いてきたのにその爪が甘いんだそっかだって
お待ちしてます、
はい、お待ちしてますよろしくお願いします、
お願いします、
はい、じゃあですね今期アニメ語っていきたいんですが、
はい、
ですね僕じゃあコップクラフト
はい、
はい、前回も松崎さん喋ってましたけど、は
い
は
い、ちょっとあっちに緩すぎたお話をしてしまいましたので
僕6話
はい
とにかくティラナが可愛かったなっていう回で、うん、まあもう冒頭でまずねなんか朝髪束ねてエプロンして味噌汁作ってるとこから始まるんですよ、うん、もう夫婦じゃんと
ねえ
はいはいでまあケイトですね、うん、あれ非番中なのかななんかティラナが私服だったから、
うん、
なんかまあうだうだ二人で言いながらなんか街の市場みたいなとこ行って、
はい、
まあ要はそろそろお前の住まいも変えないとなと一緒に住んでるからでティラナは私は気にしないぞとか言ってんだけど、うん、俺が気にすんだよみたいなことを言いながら二人でケバブ食べたりしてんだよ、
うん、
デートじゃん
デートですね
みたいなのがあってでそうこうしてたら車の中乗ってたらなんかトラックがバーッと暴走してきて、うん、K の車のミラーを壊してそのままこう走り去っちゃうんですよ、うんでそれでなんだあいつっつってことでK も車でこう追うんですよものすげえスピード出してでティラナもなんかもう乗り慣れてないから怖がったりとかもしてで結局トラックが横転したら積み荷が大量のエロ本だったんですよ、うん
はい
まあ、エロ本っつってもなんかもう本当向こうの世界で中高生が見るような、うん、そんなハードなものではないってあれなんですけど、はいはい、盗難エロ本が大量に出てきて、うん、でなんか運転手を逃げてどうたらみたいな話なんですけれどもでまあK が警官と話してるんですよ、うん、そしたらなんか車移動させてみたいなことになって、
うん、
ティラナが免許ないんだけど、
はい、
車移動させといたからみたいな感じで、
はいはい、
そしたらケイも「なんだお前車運転できたのか」みたいなこと言ったら「はい、大丈夫だやったら簡単だった」みたいなこと言ったら、うん、坂道に止めてて、はい、サイドブレーキ全然かからなくて坂からガーって車が降りてきてそこにまたタイミングよく、
はい
コンボイみたいなトラック
が。おい、コンボイみたいなトラック。
バーってぶつかって、でも大破するんですよ、
はい。
うん。で、まあ、それでもう、自分の車大破して、もう、はい、K も悲しがって、みたいな。はい、で、今度、まあ、そのエロ本の窃盗団の、はい調査を、まあ、2人また担当することになったんですよ、うん、まあなんかそういう犯罪だけど一応もう盗みは盗みだからと、うん、上司に言われて、うん、主任に言われて、
うん、
で加えてティラナはなんか運転教習所に会話されることになったんですけどでなんかまあそのエロ本の窃盗団がどうだらって言ってたらティラナがエロ本というのは何だって、
うん、
やっぱ文化圏が違って、うん、そういうものは全然ない星から来たみたいなんで、で署内の全員がそこ、えみたいな感じで、なんか、ティラナ見たりっていうのがあって、で、K が、エロ本というのはこういう本だっつって、また押収したエロ本みたいなの、ボーンと渡すわけよ。
はいはい、
したら、ティラナが、まあ見たら、まあそれは当然、その流れとしてはありますよね。
うんう
ん、顔真っ赤にして、なんだこれは、
はいはいはい
うん、お前らこんな、お前たちは野蛮人か、みたいな、
はいはいはい、
もうすげえ自分たちの文化のないとこだから、
うん、
ものすごいもうそのエロ本に対して、う
ん、なんだ
これはもう、うん、お前たちはおかしい、みたいなことを言うんですよ。
うん、
で、まあ、その後、署内のシーンが続くんですけれども、そんな文句言ってたのに、もうずっと見れんですよ。で、なんだったら、ページ進めちゃったりしてるんですよ。次のページ積んで、うん、結局 CM に入るまでずっとエロ本読んでたんでもね結構ちょっと真面目な話とかにもなって、
うん、
その、なんか、まあ、エロ本のね、窃盗団が、その、まあ、フェマーニ人っていうティラナの、はい、あの、星です、国ですよね。うん。で、要は、そういうところに文化がないから、そこに密輸したら、あの、儲けられると、はい、そういうの体制がない男にどんどんばらまいたらっていう密輸ビジネスを行ってる、要はシンジケートだったんですよ。はいはいはい、で、まあそれを追うのに、一応その代車として、あの、車壊れたから、K、はい、が、なんか押収品の赤いなんかスポーツカーみたいな高級車みたいの、うん、ですげえ喜んでんですよ。あ、こんなの乗れんだ、みたいな。うん、で、まあ、めちゃくちゃお気に入りだったんですけども、まあこれも結局ティラナが、あの、運転して、追っかけて、カーチェイスで大破する、みたいなことになって、うん、で、さすがに K もちょっと、それはもう車どうこうじゃなくて、ちょっとお説教じゃないけど、咎めるんですよ。なんか、いや、ね、幸い死人は出なかったけど、あの、あんな運転二度とごめんだからな、とお前気ぃつけろって言ったら、あの、ティラナは、でも役に立った、自分は。うん、いや、そういうことじゃなくて、みたいなの言ったら、だから私をお荷物か扱いするな、みたいなこと言うんですよ。うん、だからちょっと、うん、こう自分が、役に、やっぱ文化が違うから失敗も多いわけじゃないですか。
そうですね。ね。
だから、ちょっと役に立ってるかどうかっていうのがすごい実は不安だったわけですよ。うんうん、で、その車の運転の練習を、K の元カノの、セシルか、のとこに練習もしに行ってて、で、なんかそこでまた元カノの意味をして戸惑うみたいな、ちょっと可愛い描写もあるんだけど、で、なんか、あいつのことを好き嫌いみたいなことをそのセシルに言われて、嫌いっていうわけじゃないけど、もうわからないけど、ただ認めてほしくて、だから今こうやって運転の練習もしてるみたいな。本当は車壊したこともね、悪いと思ってて、ね、大事な車あんな風にしたけれども、自分が役に立ってるか不安だみたいなのが全部、こう、なんかこう、そこに収束するわけですよ。
そうそうそう。
お荷物扱いするな、みたいな。で、そしたら K も、まあ、それを聞いて、悪かったと。で、この間ちょっと言い過ぎたと。役立たずとは思ってないよ。そしたら本当に、まあ、本当だって言ったら、この本当にの後に、本当に本当にって。
うん。
かわいすぎ。
かわいすぎ。
もう本当に、あ、ちょっとこれまたやばいな、やばいの出てきたな。で、なんかカーチェイスで最終的に壊した押収車、まあ、あの車の修理済んだら、練習させてやるよみたいなこと言ったら、ものすごい嬉しそうな顔で笑ったりとか。うん、まあ、その後、それがさらに、車炎上して、うん、修理もできないくらい大変するっていうオチもつくんですけども。はいはいはいはい、やっぱね、コップクラフトいいなっていう。うん、で、決してなんだろう、恋人になるかって言ったら違う。
違うと思うんですよね。
やっぱりこう、前も言ってたけど、バディ的な感じのね。あれはちょっといいなっていう。
うん、
だセシル曰く二人は気の強い妹とお兄さんみたいな関係だっていう風にも見えてる。
ああ、はいはいはいはい。
なんかね微笑ましいんですよね。うん、あの二人っていうのは。うん、だからちょっとねコップクラフトここに来てね、うん、こんな燃えさせてくれるんですかみたいな。うん、
でまたこれの2話後が先週僕が言ってた
やつですね。ちょっと時系列変わってますけど、
ですけど
ここでこんな感動させといて、
この後猫になって、
そうですよ、
おしっこするんです
よ。作りとしては AV と一緒です。感動させるドラマパートちょっとあって、そういう風になだれ込んでいくみたいなね。いやでも良かったです、やっぱコップクラフト、
うん、やっぱ面白い。
そうですね、キャラデザも村田蓮司さんだから、それは快楽天って言われるくらいのところありますけれども、
ガトーさん面白いなと思いましたね。
いや面白かった
よ、快楽天の絵柄でエロ本に初めてっていうとこもちょっと、
そうそうそうそう、そう、なんかいろんなね、
俺でもページ進めたのすっげえなんか興味津々なんだとか文句言ってる割にはまあそんな感じ、はい、コップクラフト6話でした。はい、はい、
じゃあ私、はい、そうなんですか、
うん、
僕ずっと疑問だったのが、うん、まあオープニングテーマ4人で歌ってて、うん、歌ってるユニット名がアホ虫っていう風にずっと書いてあったんですけど、まあ、それこの間出たのが、うん、なんかちょっと島を探検しようっていうことで、うん、ちょっと誉れがもう、うん、ムツを連れて島を探検して、うん、なんかもしかしたらもっといい家があるかもしれないしとか、いろいろ探索するって言って探していった時に、なんか港があって、
うん、
港があるってことはやっぱ昔人がいたんじゃないかみたいな、船着き場みたいなのがあったんで、で、まあ、そこで網とかもなんか手に入れてハンモックを作って、うん、みんなで寝て、で、もうそろそろこの島に名前を付けようかみたいなことを言った時に、うん、アスカがじゃあみんなの名前を一文字ずつ取ってアホ虫っていう言ったんですね。アスカとホマレと、うん、ムツとシオンっていうので、
なるほどね、
あ、そういうことやったんやと思って、う でまあ一晩寝てみんなでもう一回探索に行こうって言ったら、うん、柚子が鳴ってる。
おお。
ということはこれはやっぱまあこの今いるとこって日本なのかなどこなんだっていう話をして、柚子があるってことは日本なんじゃないかみたいな話になって、まあ柚子はまあそのまま食える食料としてゲットしようって言ったら、うん、今度は家、もう廃屋みたいなのを見つけたって言って、うん、そこではなんかあの枝切りバサミみたいなのが壊れたやつを見つけたんで。
あ、じゃあ人の痕跡が。
そうですね。でまあそれをまあナイフに加工するっていう話だったんですけど、でもやっぱ人はどっかに住んでたんだろうって、うん、何年前かわからへんけどっていうので、で、その崖の上に登って全体島全体見てみたらちょっと煙がバーって上がってなんか誰かがじゃあ焚き火でもしてんのかなって言ったらなんか天然の温泉みたいな、なんか海水がなんか熱くなってるところがそこだけがなんか
はいはいはい
みたいなんで、でも誰かが岩で積んだ形跡があるっていう
お風呂の感じ。
そうですね。だから何年いつかは分からんけど絶対人はいたはずだみたいなんで、ならマスカが誉れにそんなことはどうでもいいだろうと、うん、今私たちがやることは温泉に入ることだろう
と。そらそう見つけたんだ。
みんなもう全裸になってもうザバーンって入って、でさっき取ったゆず湯、
うん、ゆずを使って
ゆず湯にしよう。
おお、
もう本当いいエロい平和な
温泉街、まさかの温泉街が、
まさかの、あ、そうなんですか、温泉街が見えるとは思わなかった
、
ね、今はどんなアニメにも入っていくんだろう。
そしたらなんかもうどんどんその潮が満ちてきたらどんどん海水が入ってきちゃう。でも結局大波にバサーってさらわれたりするんですけど、だその時にやっぱ流されるようなザプーンってなる描写でどう隠すかと、やっぱり
あ、まあ、
あ、全裸ですもん ね
温泉ですから。
そりゃそうだ、
うん、
綺麗に柚子で隠すの。俺感動しました。
繋いだら星座になる。配置で
柚子で隠すか。
そうそう、まあ、基本も多少ありますけど、ほぼ柚子で隠してて。こんな風に伏線で回収する。
違う。
伏線かな。伏線かなそれ。
こんなにやっぱサバイバーだから、やっぱ現地のもので隠すのね。
なるほどね。
自給自足の隠し方だ
もん。隠し方。
光なんか飛んでこないから
ね。そう
ですよ。
いやもう素晴らしいと思って。いやそうなんですか。目が離せない。だってもう日焼け止めもイカの墨でやったりしました。
ああいい。
そんな使い方あるんだあれ。
勉強になっていいですね、やっぱりね、面白い。
やっぱり僧侶は木魚でも隠すし、はい、
やっぱその作品に合った
隠し、ね、方がね、やっぱあるんですね。
やっぱ、もうやっぱ手を変え、品を変え、
隠し方。
映画業界の隠し方。
この隠し方がすごい。
すごい。
だから年に1回
やりたいですね。なるほど。アホ虫、はい、あ、クソ虫って今出てくる。
あ、出てましたね。あと僕1個例え言おうとしたやつはちょっと、はい、あの言うとあまずいなと思ったんで、あのブレイク入った時に言います。
あ、なるほど。休憩中に、はい、あのちょっとジャッジをして、はいはい、じゃあ松崎さん、
はい、僕はあの、まあ、先週ミイラさんも言ってたんですけど、あの、うん、手品先輩、
はいはいはいはい、
でも、まあ、ちょっと短いんですけど、まあ、そうなんですかね、うん、温泉会があったということで、はい、手品先輩には水着会がありましたということで、うんうん、あね、水着を、みんなで買いに行くっていう、うん、で、まだ、この収録時点ではその、うん、海行くとかの話はまだないんですけど、多分次回、
はい、
多分1話丸々通してなんか海でのいろいろの話なんでしょ う、ねう
ん、だって買ってんですもんね、
水買ってますから。
そんな買ったのに行かないなん
て、はい、
でもまあそのなぜこの先輩は水着を買いに行ってまで手品のようなことをしようとするのか、うん、全く僕は理解が追いつかないんですけれども。
確かに、あれ難解なアニメだよ。実は
先輩美人じゃなかったら俺ボコボコ。
あの同じ回の違う話で、あの補習中にもなんか手品というか、うんうん、あの数字のゲーム、あの21いった方が返しみたいなのをあのさっきちゃんとやろうとするみたいな、うんうん、なんでそこまでっつって、うん、ですけども、あの水着を着るために、まあ、試着室に入る、
うん、
試着室に入りますっつって、うん、あここであの手品でよく使うやつをやろうっつって、うん、あの試着室の中に靴置いてあるんですよ、
うんう
ん、それを隣の試着室のところにこうわざと手だけ出してほいって置いて、
はい、
で助手っつって開けたら、うんうん、あれ誰もいないっていうのをやろうとしたんです、
うんうんうん、
するんです、
うんうん、
であのまあチャーってやって、まあ水に着替えてますよね、うん、あ水に着替えてるのか 着替えてる途中ですよね。
途中
ですよね。
着替えてからでもないよね。
そう着替えてからやりゃいいのに。
そう。
もう、なんだったら、ブラちょっとはだけてるくらいの感じでした。
その時に靴バーってやって、うん、で、まあ、カーテン閉めてるわけですよ、うん。そしたら、そこに店員さんが通りかかって、うん、あれここ人いたかしらつって、うん、あ、隣なのにな、つって靴を元にこう戻すんですね。
いたずらかしら、
うん、つって。で、中に入ってる先輩が、助手、ちょっと、見て、カーテン開けてみて、つってガラガラって開けたら、まだ水着着てない先輩が、いて、って。なんで？
もう、もう、なんでしょう。やっぱ、高木さんを毎週見てるから、うん、完璧な、ちゃんとね、いたずらとかを見てるから、腹立ってきました。
いたずらの精度が、精密度が。
めちゃくちゃなんですよね。
あれでも俺、靴仮に店員さん戻さなくても、
う
ん、要は誰もいない、
う
ん、靴ない試着室って、
誰か
開けられますよね。
爪が甘すぎ
る。あれまだ助手でよかったんですよ、もう、うん。俺らみたいなおっさんが開ける可能性
だってね、ありますからね。
あれは大変ですよ。
だからもう、手品先輩はもう、同人誌では多分偉いことになって
るんでしょうね。本編があんな感じだったら。
う
ん、だってこっち何もしてないのに手足縛られたりするわけじゃない。
そうそう。
あれ、スウェーデンでしょ？
そうやってくださいっつって。
もう、どうぞですよ。
もうやめてくださいって言ってんですけどね。あ、すぐエロくするから。
で、一緒に買いに行ったさちちゃんと、うん、弟のまさしくん、
はいはい、太った、
はい、そのまさしくんとその助手の、うん、なんか感じもすごい良くて、やっぱりエロいの見たい気持ちはあるから、割と際どい水着を先輩に渡そうとして、うん、でシャーって開いたらそれさちちゃんで弟くんがこんな際どい水着着てって言われたの嬉しいみたいな感じで、
うまくいかない、あっちこっちでうまくいかない、
でもそれを見て助手はこれはこれでいいみたいな感じで、うん、
いいですね、健全なアニメですね、うん、男の子として、うん、
なんかね、なんかあれ見ててもね、エロいなってなんか思わなくなってきて、
ああ麻痺してるのかな、
なんかもうなんかなんでしょうね、
なんか変な楽しみ方になってきてる気がする、
うん、なんかね、俺熱帯魚とか育てて見てる感じと近い、アクアリウムむしろ癒されるというか、今日もこんな感じで肌色が、
そうですね、癒されますね、
なるほどねっていう感
じで、多分僕全裸になったとしても、うん、エロって思わない気がする、
バカって
何してんの
助手以外が先輩の裸見るとかは嫌かも、これ、
なんかわかる、
わかる、
わかる、
あ、ちょっとそれは違うってなっちゃうかも、
俺らのその気持ち何なんだろう、大きなお世話といえば大きなお世話なんだけど、
元は言えばあいつがすぐ脱いじゃうからな、
そうということ、
はい、
じゃあ、まあ今週こんな感じですね、
はい、
はい、じゃあですね、まあ佳境なんで皆さんも、はい、好きなアニメとかあればメール、ツイッターよろしくお願いします。さあ、この後はですね、はい、ちょっと久々となりますね、おすすめ漫画、はい、ちょっとまず久々に紹介してみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。おすすめ漫画紹介、
はい、
はい、ということで、結構ちょっと久々になるかもしれないですけど、
確かにそうですね、
うん、まあ、我々のまたちょっと好きなね、はい、漫画を紹介するということで、
はい、
じゃあですね、私から行かせていただきます、
はい、
これね、どっちかっていうと作者さんの紹介になるかもしれないんですけれども、はい、内山雄二さんっていう方がいらっしゃいまして、
はい、
でこの方ね、もともと僕知ったのはコミティアっていう同人誌即売会なんですよ、うんうん、まあ、オリジナルの同人誌、はい、のみの即売会なんですが、
はい、
で2009年くらいにその本見かけて、で結構僕は未だに買ってるんですよ、うんうんうん、キツネツカというサークルなんですけれども、
はい、
で基本的にはもう短編漫画っていう感じで出されてまして、で、まあ、ちょっとね、まあ、商業でね4冊くらい出てるんですが、
うん、
割と絵柄とかはその今風ではないけれども、
うん、
なんかこうちょっと、
うん、
なんだろうね、まあ、ポップといえばポップだし、
うんうん、
でもなんか今風のいわゆるアニメの感じではない感じなんですが、はいはいはい、まあね、結構一歩 本の映画みたいな漫画を描かれる方なんですよ。結構プロットがしっかりしてるというか、うん、で例えばですね、これ一番最初に商業で出たのこれかな、はい、夏の十字架という、まあ、話あるんですけども、帯にもコミティアで人気の記載、うん、ついにデビューという感じで、でですね、まあ、これは同人誌の再録だったかな、うん、っていうのはあるんですけど、まあ、どういう話かっていうと、ちょっと触り言いますと、はい、まあ、ストーリー始まりが、まあ、薬物中毒の、ジャンキーの女子高生が、あの、売人に覚醒剤売ってってせがむ、はい。でも、お金がないから断られるっていうところからまず始まるんですよ。うん、で、その売人が、その断った後に、初めての新しい顧客に会いに行くんですね、はい、でそれが元銀行員の、うん、もうヒョロヒョロでチビでもうハゲた、うん、もう冴えないおっさんなんですけども、はいはい、それが大麻を買うと、まあ、ある人の紹介で大麻を買うっていう話になって、うん、で、じゃあまあこういうやり方で今後売買するんでみたいな感じで、その大麻の売買が成立するんですよ、うん、でそこにさっき言ってたあのそのジャンキーの女子高生がまたわーってきて、でその元銀行員のおっさんに私買わないと、うんうん、で要は薬を私に買ってくれたら、うん、私好きにしていいよって、うん、私買わないみたいな感じで持ちかけるんですね、うんうん、でその銀行員はあ、じゃあ分かりました、はい、っていう感じで売人にお金払うんですが、うん、別にその子にでも僕はそういう子供に興味ないんで、うん、もうこれあげますんで、まあ、どっか行ってくださいみたいな感じでなるんですが、うんうん、そっからこういろいろあって、まあ、結果なんですけど、結果その女子高生はおっさんに拘束されて監禁されるんですよ、うんうん、っていう展開になるんですね。でその話にそのさっき言ってた元銀行員、うん、薬の売人、うん、覚醒剤中毒の女子高生、うん、さらにヤクザ、うん、宗教ゴロ、うん、これが話にこう絡んでいきまして、一本の作品になるんですよ。で結構まあ、特にこの作品なんかはちょっとこう北の映画的なちょっと乾いた感じもありつつ、でもこの人の作風として最後はまあいろんな形ではあるけれども、うん、絶対ハートフルなハッピーエンドな感じにはなるんですよ。まあいろんな視点の見方はあるんですけれども、うん、そういう作風で、まあ、ずっとコミティアで、まあ、未だにコミティアでももう、同人誌出されてたりして、コミケには参加されてないんですよ。コミティアのみで。
はあはあはあ、うん、
で、で、その方がですね、まあ、商業でも、まあ、この、今言った夏の十字架っていう話が、これ何年だったかな？これはですね、出版が2013年なんで、うん、その時にデビューして、で、今商業では4冊くらい出てまして、一時期はその、まあ、短期集中ですけれども、イブニングで、
うんうん、
この月光っていう作品なんかはイブニングで連載、短期集中連載してた、作品がなったりとか、うん、結構ね、そういう感じの漫画なんですよ。
うん、
結構ね、この喜びの歌っていうやつはですね、うん、まあ、田舎の使われてない古い火葬場で、老夫婦が、まあ、心中するとこから始まるんですよ。で、その事件を、まあ、東京の記者が、調べに来て、で、まあ、いろいろ聞いて回るんですけど、あんま、住民たちは口が重いですよね。
うん、
で、そうこうしてるうちに、なんかこう、ある道に、その、車のブレーキ痕みたいなのが、はい、ものすごいこう、くっきりついたブレーキ痕があって、はいはい、でそっからなんか疑問に思って調べていったら、うん、その村の住民に睡眠薬を飲まされて、うん、気づいた時には縛られてて、うん、でその事件のいきさつを聞かされるみたいな話なんですけども、うん、結構これもへーっていうような面白い作品だったんで、結構ね、これ僕本当未だにもう好きでですね。
いいですね。一冊で終わるのもいいですね。うん、そうそう。読みやすそう
で。でね、短編も入ってたりするんですよ。例えば、この夏の十字架にはあと何本か短編が入ってたりとかもするんで、でも非常にね、これおすすめです。
うん。
なんか、本当にね、映画を一本、なんか本当に映画とか、実写映画とかにしてもいいような感じの、うん、作品だったりするんでですね、ちょっとおすすめなんで、この内山雄二さん、まあ、商業ではですね、まあ、出版社もろもろ違いますけど、うん、夏の十字架、月光、喜びの歌、早々行進曲という4つ出てまして、あとはコミティアで、うん、まあ、毎回ではないかもしれないですけども、参加してるんで、興味ある人がいたら、ぜひぜひ、ちょっと読んでみてくださいという、うん、
はい、
内山雄二さんを紹介させていただきました。
はい。
はい、
じゃあ、私、こちら、
うん、
ゆずちりさんの、姫野ちゃんに恋はまだ早い。
お、
この帯に帯を読みます、ね、はいはい、この恋心、小学生男子には全然伝わらない、ちょっとおませな女の子のすれ違い系ラブコメディ。
もう100点じゃん。
おい、ちっちゃい子じゃねえかよ。
え、4年生だよ。
いや違う、4年っていうのは小か大しかないんですよ。
あれドイツ結構上の年齢好み
の。いや違うのよ。違うのよ。
だいぶなんか社会復帰してる。
違うのよ。
そう、僕も真人間になろうと思います。
なってないのよ。
でも帯いいですよ、帯の文句は。
文句いいでしょ。これもまあ本当にまあ、うん、もう小学校4年生の女の子、うん、隣のに座って、この姫野ちゃんという女の子、はい、隣に座っている隣の席の、王子くん、
うん、
王子と姫のわけなんですけれども、うん、まあ、そっと手紙を渡したら、王子くん、今日の放課後体育館裏で待ってます。絶対に一人で来てね、っていう。うん、姫野ちゃん的にはちょっともうラブな感
じ、うん、そうです、うん、ラブレターじゃん、はい、告白のイントロじゃないですか、
は
い、
うん、でも姫野ちゃんって結構クラスではあのクラスいいみたいな感じだったりとか、
お、
ちょっと男子廊下走んないでよみたいな、ちょっとしっかり者みたいな、
なるほど、
そうなんで王子くんはガチ怯えをする
す。ああ、なるほどね。
呼び出されたみたいな。
そっちの方
なるほどですね。
そうそう。
だって小学生男子ですもんね。
そうなんですよ。うん、やっぱもう子供なんで、その一切気にならない。とか、そういうまあちょっとすれ違いで。
あ、今の映画なんか、うん、怒られると思ってランドセル前に背負って、
防具としてのランドセル。震えながら
って。そしたらもう姫野ちゃんはちょっとその格好ダサいからやめて。ね、もう何の用って言わなきゃ分かんないの、本当子供なんだから、うん、子供ですけどって
、そうね、
私さ最近寝不足なのよ、
うん、
お肌荒れちゃうし授業には集中できないし、あんたのせいよ、責任取ってよねって、
うんうん、
あんたのことが好きで困ってるのよっていう、うん、だからもう、え、責任罰金
察しの悪い小学生なのね、うん、男子は、
うん、でもう別れよっつって、うん、もうドーンと押して、うん、子供だからもう王子くんのニブチンって言ってバーッと走って帰っちゃうんですよ、うん、で王子くんはもう何だったの、なんで吹っ飛ばされたの、
うんうん、
でも姫野ちゃんはボディータッチしちゃった。
あーあーなるほどね、
こういうまあすれ違いだったりとか、はいはい、結構まあお互いまあ姫野ちゃんは本当に不器用で、
うん、
好きだけど自分からはやっぱ言え、
言えない、
言わせたいみたいな。
あーなるほど。
王子くん、私なんか話あるんじゃないの、
うんうん、
王子くんは、え、いや、もう、なんもないけど、みたいな、そんな感じなんですけど、もう、まあ、ただほのぼのと、ちょっとニヤニヤできるような。うん、
これいいな。
これ本当、ねえ、あの、ちょっとでもなんか王子くんもかっこよかったりもするし、
うん、
ちょっと姫野ちゃんを助けてあげるみたいな、
うん。あ、なるほど。
結構ね面白いんで、
小学生くらいのこういう感じの恋愛いいな。
そうなんですよ、うん、だから本当にだからもう何も起こんないだろうし、
うん、
でもちょっとなんかドキドキするような描写があったりとか、可愛いところもあったりとか、結局姫野ちゃんもまだまだ子供ではあります
、う
ん
う
ん、
そうですね、
子供らしいところも見せてくれるものもありますので、うん、これぜひ、ゆずちり先生の、姫野ちゃんに恋はまだ早い、ぜひ、
うん、俺ちょっともう部屋漫画置き場所ねえけど、これ買っちゃいそう
これはね本当におすすめですね、
はい、
バンチコミックですね、
はいはい
はい、
なるほど、
はい、今年の2月に1巻が出たと。
あ、じゃあもう、
はい、
まだ、まあ、でも半年くらい、
そうですね、この間、はいはいはい、この間2巻出たぐらいですね、
あ、はい、2巻も出てるんですか、
はい、出て、
じゃあ早めに買わないと、
ぜひぜひお願いします、
は
い、
さあ、
はい
はい、
じゃあ松崎さん、
はい、先週言ってたやつですね。
あ、ヤンキーの。ま、
そうか、マゼからスタートするみたいな。
そうですよ。だから、ミガさん喋り始めた時に、おやと思いましたけど。
僕も思いましたけど、まあいいだろうと。
いいでしょうと思いまして。
は
い、
1週間経つと忘れちゃうん
だけど。ですね、
はい、
まあタイトルが、
はい、
隣のフリさんがとにかく怖いっていう。
フリさん。
フリさん。
フリさん。布に里と書いて、フリさんって言うんですけども、
はいはいはい、
これ、買ったきっかけが、
うん、
7月に、二次祭ライトを、
うん、
秋葉原の、
はい、トリオンプさん。
トリオンプさん。
はいはいはい、
ちょっと早めに入って、虎の穴でなんか欲しい漫画があったんで、うん、まあ、買おうと思ったと、
うん。
で、パッて店頭に並んでるこの本を見て、うん、一目惚れして買った、
う
ん、
予備知識なし。
ジャケ買いを。
ジャケ買い。
だその時に土井さんに見せて、
うん、
僕が絶対好きそうなの買っちゃいました。って言ったら、土井さんが、いや、絶対松崎好きなやつじゃん。
何
絶対君の好きなやつでしょ。表紙がもう、表紙見てください、うん、これ。
そう、ヤンキーのこのフリさんが隣の男の子を頬をわからめながら三白眼で見てる。
ああ、これお前の人生のゴールだよ。
でフリさんはあの紫のなんか、うんうんうん、スカジャンじゃない着てるっていう、
ヤンキーの上にスカジャン羽織るのいいですね。
でこのフリさんっていう本フルネーム言うと、うん、フリヨーコ、不良子っていう
久米田浩二先生の
名付けたな。
で、この隣の席にいる男の子は、うん、平奈美と平凡な、あ、ただただ平凡な男の子っていう、
またここで決めんネームが
いいですね。で、まあ視点はどっちかというとその平くん視点なんですけど、うん、まあその高校に入るところから始まりまして、うん、でさ、席に座って、まあ、新しい生活の始ま、高校生活の始まりだっつって、で、座席表見たら隣に席女の子だって、うん、フリさん、どんな子なんだろうな、っつったら、このヤンキーの女の子がいて、うん、うわぁ、ちょっと、あ、怖いなぁと思いながら、めっちゃ睨まれてるなぁと思いながらビクビクしながら、うんうん、授業を受けてるんですけど、フリさんは心の中で、こいつの顔好きだわ。
あ、じゃあ一目惚れ的な。
一目惚れです。
めっちゃええな、ね、それ。
平凡な男の子の顔を一目惚れしたヤンキー女の話。でこの男の子が数学の教科書忘れたっつって、うん、じゃあ誰かから隣のクラスから借りようかなっつって、うん、そしたら、うん、おいっつって、うん、一緒に見ていいぞ。いや友達から借りてくるんで大丈夫。おい。はいっつって靴へくっつけて、こうお互い別の意味でドキドキしながら、
ドキドキはお互いしてるけどね。
でこれ周りの登場人物も良くて、この先生、担任じゃないのかな、で確かこのクラスに確か幼稚人物のフリさんって子がいるらしいわっつって、いろんなことをやってたって聞くし、でもあんたなんかには負けないよみたいな心持ちでいるんですけど、その靴くっつけて、平さんとあ、平君とフリさんがくっつけてるのを見て、でシャーペンかなんで書いてるときにちょんってぶつかっちゃうんですよ、うん、で平君は「ああごめんごめん」っつって、でフリさんは「いや別にいいよ」っつって、まあ授業に戻るんですけど、うんうん、そのフリさんがその触れたところを見て、うん、そっとなんか頬をからめてるのを見て、うん、その「間違いわよ」って言った先生が「うん、ほう」
察するんだ、
うん、おおって
平和
でもそれでも、いやそんなまあ不良は不良だよっつって、うんうん、だからもうここでいきなり小テストをしますっつって、うんうん、だ机を離してくださいっつって、うん、でしょうがねえなっつってフリさん机離して、うん、しばらくした後、うん、しょぼんってしてだ先生は崩れ落ちて私が間違っていたわっていうい
いな
ぁ。うわ、これいいな
ぁ。だからそういう、だからまあ、でも似たような感じですよね。まあまあね、う
ん、不器用な。
不器用な女の子の。うんうん、だこのフリさんも、実はそんなヤンキーっていう感じでもないっていうような。うんうん、だ家に帰ると、その弟たちとか妹のなんか世話をかいがいしく見てるような、うんうん、なんか、可愛らしい女の子なんですよ。うん、っていうようなのが、もう、ただひたすら描かれている。こちら、隣のフリさんがとにかく怖い。なんかこれ、一巻が出たばっかですかね。
なるほど。
本当に今年、多分なんか7月の末に発売、一巻が出たばかりで。
うわ、これも欲しいな。
これ欲しいな。
はい。こちら、漫画4コマパレットで、連載されていて、作者が、木の上誠一さん。
はい、はい。
木の上誠一さん。
木の上誠一さん。
はい。という方の、やつなんで、ぜひ皆さん、お買い求めください、
はい、
ニヤニヤしてます。
これはちょっといいの持ってきましたね、うん、じゃあもう一周いくかな、はい、ですまあこれ多分もうもしかしたら今更感かもしれないんですけれども、
はい、
松橋さんなんかもうご存知かと思うんですが、朝焼けは黄金色っていう、
はい、
まあアイドルマスターの、はい、スピンオフなんですが、
はい、
まあ小鳥さんが主役なんですね。ナムコプロ事務員に、
はいはいはい、
で小鳥さんっていうのは、はい、まあ結構そのまあアニメとかでもキャラも確立してるし、うん、で結構人気も高いです、うん、でアイドルじゃない分、うん、なんかちょっとこう、いろいろ二次創作の面でもこう、うん、いろいろ遊べる感じもあるし、非常にこうなんか愛されてるキャラではあるんですが、うん、正式ななんですかね、 背景バックボーンっていうのは、はい、今までちょっと謎に包まれてたんですよ、
ずっとね。
例えば元アイドルなのかな、
はいはい、
いやでもアイドルじゃなさそうな感じもするし、うん、でもほらアニメとかではなんか
歌を歌ってる
バーみたいなところで歌を歌ってるシーンもあるし、はいはい、でその、高木社長と黒井社長ですか、はいはい、がそのバー来た時になんか高木社長と黒井社長とあれこれ小鳥さんなのかなっていう写真が飾って、
はい、3人とかで
写ってたり、ただ今までそういうのはいろいろこう匂わせてはいたんですが、うん、やっぱ公式の設定っていうのは、はい、あのまだはっきりとはしてなかった、
公には出てなかったですね、う
ん、その公式の、うん、おそらく、
はい、
小鳥さんのバックボーンを公式が描いた
公式で、
はいはい、漫画なんですよ。で一巻が出たのが1年半くらい前、
あ
で結構もう俺も出てすぐに買って、はい、うわこれ次読みてえなって、でもなかなか2巻が出なかったんで、はい、あれどうしたんだろうと思ってたんですが、はい、先月くらいに、はい、まあ、2巻が出まして、
はい、
おようやく出たかと思ったら、はい、その1ヶ月も3巻も出たっていう、
2ヶ月連続発売
で今まあ3巻まで出てるんですけれども、うん、結構そのやっぱ、だから今のアイドルマスターよりまず昔の話なんですよ、はい、10年くらい前、うん、今だから小鳥さんが一応20代後半、
うん、
28節があるん
ですよ、ね、そうですね、まあ基本的には20ちょめちょめ歳って言ってる、
うん、りっちゃんが20はまで行ったようななんかセリフであったみたいなのがあって、もしかしたら8なのかなみたいな、うん、でおそらく受験云々って話もあったんで高3くらいの話だと思うんで、うん、まあそう数えるとまず10年前ですよね、うん、でさらにその10年前の世界なんだけれども、さらにそっから小鳥さんの背景を追うんで回想シーンでさらにそのまた十何年前みたいな話とかも出てきて、
は
い、
その小鳥さんのお母さん、うんの話とかにもなってくるので、
で一応黒井社長っていうのは、まあ、アイマスの中では、まあ、
ライバルキャラっていうか、
ポジションというかライバルキャラ、はい、ただそういう強引な営業とかなんかこうプロモーションとかもやったりもするけれども、うん、なんかやっぱ背景になんかありそうな人だってずっと言われてて、うん、でその高木社長と黒井社長 の, その当時の背景、なぜそういう形になったか、でさらにそのさっき言った小鳥さんのお母さん、琴美さんでしたっけ、
そうですね、
はい、琴美さんっていう方がいて、はい、その人をこう介した物語とかになってて、非常にこれやっぱり小鳥さん嫌いな人基本的にないんでそこでようやく満を持して出たかっていうような作品なんですよ。でその、ストーリー結構熱かったりもするんですよ、そのアイドルをプロデュースする者の2人の確執みたいなとこも、うんうん、それはすごいんですけれども、もっと言いたいのはやっぱね、小鳥さんがもう可愛いでこれは本編とは関係ないんですが、
はい、
こう例えばこれだから、脚本はだから高橋達也さんですね、
はい、
はい、そして漫画はマナさん、
マナさん
だから公式のあのアイマスの
そうコミカライズをやら、アニメ版のやつのコミカライズをやられて
た、マナさんがね、だから扉とかで、うん、まあ多少の遊びですよ、うん、こう小鳥さんがいろんな格好をしてる、
は
い、扉へあるんですけれども、はい、外れなし、外れなしですよ、これはもう。だってもうこんなの
ずるい、
あの体操着ブルマ、
当時はね、当時だから、
う
ん、今は、
そうそうそう、
今は、ね、失われた必殺技ですから、うん、
もうで髪の毛くくってね、
うん、そうそう、あとはね、もうナースもあったし、婦人警官の格好もあったし、あとのバニーガールもあったし、
はい、
みたいな感じでね、もうとにかくそういう端々で、本編でも、うん、なんかこう、なんだろうな、ティッシュ配りの、結構、苦学生みたいなとこもあったんで、ずっとバイトをしながら、東京で一人で生活してるっていう、はいはい、あの親御さんが早い時期にお母さんが亡くなってるんで、でお母さんが生活してた東京で暮らしたいっていうんで、まあ、ちょっと育ててくれた、うん、あのおじいさんおばさんなのかな、うん、ちょっと無理言って東京に出てるんで、うん、ずっとバイトもしてるんですよ。でもそのね、もうそのバイトの姿すら美しい、
うん、
もうね、ほんとこれ小鳥さんの魅力がぎっしり詰まった、作品になってますんでですね、もしまだ読まれてない方がいたら、この朝焼けは黄金色、
はい、
これぜひ読んでいただきたい、
うん、これ一応朝焼けは黄金色アイドルマスターって書いてるんですけど、このアイドルマスターっていう表記はなしにしようかみたいな話もなんかあった、
うん、そうなんです
ね、だから要はアイドルマスターの話とはまたちょっと違うんですよ。この話って小鳥さんの話なんで、うん、要はアイドルをやめる話なんですよ、うん、
はいはいはい、
アイドルマスターっていうのはどうトップアイドルに導くかっていうお話なんですけど、ま
あすね、はいはい、今現状アイドルをやってないわけ
ですから、ね、そう、だから結末をみんなが知ってる中、うん、どうやってやめていったかっていうのを明らかにする話なんです
よ、ね、うん、フェイトゼロみたいなことだね。
ああ、そうですね、
だから アイマスの時間軸では一番古い話になるじゃないですか、今のところ、はい、いやでもこれはね本当読み応えもあるしね、結構累戦をされたりもしますので、ぜひこれは今3巻まで出てますので、ね、はい、ぜひぜひ皆さんも読んでいただければと思います。朝焼けは黄金色でした。
はい、はい、じゃあ私、2冊目がこちら、うん、死神坊ちゃんと黒メイド。
ほう、タイトル聞いたことあるな。
はい、これがですね、まあ設定としましては、うん、まあある国の洋館に住んでいる、まあ貴族の坊ちゃん、
うん、
この死神坊ちゃんって言われてる子なんですけれども、ある日魔女の呪いによって触るものみな命を奪ってしまうという呪いにかけられているので、うん、ずっとまあ手袋とかして、
あれとはシャミ子とはちょっと違う。シャミ子
と違う。
呪いの具合がちょっと、
うん、具合がもう本当にもう草、もう木にちょっと触れただけで木が腐ってバキバキと折れてしまったりするぐらいの呪いを受けてるので、もうずっと一人で、
はいはいはい、
暮らしてるんですけど、まあ、そこに一人、羊とメイドがいるんですけど、うん、そのこの、黒メイドという真っ黒な、服を着たメイドさんが、まあ、いつもお世話を焼いてくれるんですけども、うん、この人がもっと触ったら死ぬんですけど、
うん、
ガンガン近づいて、うん、セクハラしまくるんですよ。
お
触れない程度、
はいはいはいはい、
ちょっと着替えるんで見てもらえますか坊ちゃんって、なんでなんでっていう感じのことをやっていく。
着替えるんで見てもらえ出て行ってもらえますかなら分かるけど、
でももう壁ドンして触ってみたいですかみたいな感じ。
うわ、
僕表遊ぶなーって言って思った
り、うん、うわ一番興奮する触らないっていうの
上級者だな
ただやっぱりまあこの設定なので、うん、結構やっぱりこの、まあ、結構ポップな感じで、
うん、絵柄とかもね、はいはい、
感じなんですけど、
可愛らしいというか、
結局やっぱ坊ちゃんって本当にやっぱ家族からも見放されて、そのお屋敷だけを与えられて生かされているので、うん、本当になんかもちろん友達も全然どんどん去っていってしまってるし、うん、だから本当についてくるのはこのメイドさんだけであって、うん、でメイドさんのことをもう普通に好きってもう言っちゃうぐらい
なんです
。僕は君が好きだみたいなことをもう結構言ったりもするんですよ。でも触れないしキスもできないっていうので、うん、もう普通にでもそのでももう君に会えなくなるのが辛いからみたいなんで、メイドは明確に好きとは言ってないんですけど、
坊、
うん、ちゃんはまあ好きっていうのがあって、はい、ただ単にこうチラッて胸出してからかったりとか、あ
結構もう積極的というか、
ね、谷間ボロン
って谷間ボロンってやったりとかして、
からかいジュースの高木さんハードコアみたいな、
そうですね、ちょっと強めの、うん、でもまあ一応まあ毎回その呪いを治すアイテムをなんか探したりとかもしつつ、
うんうん、
まあ、ちょっとドタバタラブコメディみたいな感じなんですけど、うん、やっぱたまにキスはしたいけどできないみたいな、坊ちゃんがいいならしてもいいですよって、でもそうすると君は死んでしまうよ、坊、うん、ちゃんに殺されるならいいですよみたいな、うん、
わ
ちょっとね急にシリアスな話とかもあったりもするんで、うん、結構読み応えもあって、まあ基本ポップなんで、
うん、
ニヤニヤはできますので、
うん、
はい、ぜひ、こちらが作者さんが、井上小春さん、
はいはいはい、
少年サンデースペシャルですかね、あサンデーウェブに、
ああはいはいはい、ウェブリーで、
はい、死神坊ちゃんと黒メイド、これ去年1巻とかが出たぐらいなので、うん、今3巻4巻ぐらい前から
、なるほど、
はい、出てますね、うん、ぜひぜひよかったら、
はいはいはい、
読んでみてください、
はい
はい、
どうしようかな僕ね、うん、今日ね、うん、5、6冊持ってきて
る、そんなにいいですよもう真っ先祭りでもいいですよ、
ねちょっと、
はい、
今までにないパターンで、
はい、
前に土井さんが紹介して、
うん、
アニメ化もした、
うん、
一人ぼっちの丸々生活最新刊を紹介するっていう
最新刊まだだわ
あた5巻ですね、
はいはい、
でもこれも今年の3月に出たやつなんですけど、
うんうん、友達増えてんでしょもう
これね増えててね、うん、いやもうこれねもうここまで来るともう累戦が僕やばいんですよ。
あら、
うん、これで特に好きな話があって、うん、そのまあそのねあのぼっちが、
うん、
まあなんかいろいろあってその思いかけるっていう子がいるんですよ、
はいはいはいはい、
がなんか割と屋上でなんか交信空と交信してる、うん、ちょっと不思議系の と、なんか一緒になって、なんか、カイちゃんにこう、更新を送るみたいな、話が一回あるんですよ。はいはいはい、でもそれもね、ちょっと重い話で、うん、そのかけるちゃんはお母さんが亡くなってて、みたいな。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
感じの話なんですけど、うん、で、まあ、それの話はその話であるんですけど、うん、それを、別の学校に通ってるカイちゃんは、うんうん、アホ毛がビビってきて、
お受け取った
受け取ったっつって、なんか来たっつって、これはポエムを書かなければっつって、で、周りはなんでなんでっていう話があるんですけど、で、それを受けての、この五巻の一番最後に載ってる話なんですけど、うん、そのカイちゃんの書いたポエムが、うん、その、市のコンクールで入賞した。で、これが、市のなんかよくなんか、ポストとかに投函される、情報誌みたいな。うんうんうん、なんか中野区のなんとか、
中野区だよりみたいな。
みたいなやつに乗るっていうので、うんうん、これは、ぼっち気づいてくれるかなっていう。うん、でも、私たちの絆があれば、うん、気づくはず。うん、
まあ、だから連絡できないからね。
そうそう、連絡できないから。で、まあ、いろんな人、読んでっていう念をすごく思うんですけど、うんはいはいぼっちが、うん、まあ、行ってきますと学校、うん、ね、あ、市の情報誌だっつってポストに入ってるのを見て、うん、うーんっつってお母さん郵便物置いとくよっつって玄関にポーンって置くの。
まああの子そういうの読まなさそうだ。
で、もう他のいろんなメンバーもその情報誌が家に届いたところを描かれるんですけども、うん、全然なんですよ、うん。
誰も読まない。
全然、うん、ソトカちゃんは、うん、この情報誌読んで。うん目をキラーンってさせてカキカキカキして、うん、今回のパズルはまあまあでしたね。何か
クロスワード
みたいなことをやってるんですよ。だからでもそんなことで周りは気づかないけど唯一気づいたのが倉井さん。倉井さんが来て、うん、その情報誌にそのぼっちちゃんの、うん幼馴染の詩が載ってるらしいっつって、うんうんぼっちに店に来るわけですよ。うん、だからその倉井さんが言うには内容は一見一人でいるときにいろいろ空想するって詩だけど、うん、多分その一里さんに向けて書いてある内容だと思うって言って、うん、その受賞作その最優秀賞のタイトルを見ると一人ぼっちの丸々生活ってタイトル。
タイトル回収。
そうなんですよ。
かっこいい。
でそしたらそのかけるちゃんにぼっちがかけるちゃん届いてました。っていう話がね。
素敵。
いやー、これ見てもう鳥肌立っちゃって。うん、いやー、もう号泣でしたね。うん、
はぁー。で、やるね。
で、それをいろいろやって、うん、じゃあみんなで屋上でなんか更新しようみたいな感じ。
おかしいな、その流れ
が。倉井さんが、ちょっと、もうっつって、うん、やるみたいな、大人数でやると怖いからやめなさいっていう。みたいな話で、まあ、一応、オチでなるんですけど、うん。
なるほどね。
いや、こう、素晴らしい。こんなところで、と思って、うんうん。だからね、ここでね、私もミスで、私も送信ミスでって、って、ぼっちの机の周りに集まってくる、その友達の数もね、もう今、めちゃめちゃ多いんですよ。
ちょっと、ちょっと、
これは嬉しいな。
時間もそういうの弱いよ、今。
見たい見たい、私も読みたいって言ってる。
これは
鼻の奥ツーンと来てる今、
ね、これは来ますね。
はい。
くそ。
はい。一人ぼっちの丸丸生活今5巻まで出てますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。
はい。じゃあまあ今日はそんな感じですかね。ねはい、まあいろいろまたでもいいですね。またちょっと漫画は紹介したいのいっぱいあるんで。
そうですね。まだありますからね。
はい、ぜひぜひ。まあ新しいのもそうだし古いのねなんか今紹介したいとかっていうのも ね、うん、そうですね。あったりするんでですね。
今 MMR 読んでますから俺。
急に紹介した。
笑っちゃうの俺。
もう3週くらいして新しい。
99年に滅ぶらしいですよ。
ね、はい。ということでですね、はい皆さんのおすすめ漫画もあれば紹介してください。はい、以上、おすすめ漫画紹介でした。はい、ということでエンディングでーす、はい。ツイッター読んでいきましょう。はい、街角魔族にものすごくハマってます、うんどれくらいハマったかというと1話最低でも5回くらい見返す。
ハマってますね。
ハマってますな、これは。 ストーリーやキャラクターが好きなのもありますが、私が特に好きなのは、オノマトペです。なんでしょう、効果音を字で。
あれいいですね。
プシューとか、ポッコーとか、すごい可愛い。なんか独特なんだよね。字面というか、感じが。
なんかあれがテンポを生んでる感じもするし、
あれいい
っすね。プシュー可愛いよね。好きなスポーツアニメを聞かれたので、はるかなレシーブと答えたら、それなんか違う、水着の女の子見たいだけでしょと言われた。ゲセヌ。で、好きなスポーツアニメはと逆に聞いたら、フリーというので、うん、それなんか違う、海パン男子見たいだけだろうと言ったらむちゃくちゃ怒られた。ゲセヌ。なかなかうまくいかない。俺男女のオタクの会話なんでしょうか、これは。
いや、両方熱いアニメですからね、うん、漫画アニメですから。
そうですね。いや、だって松崎はフリーをそういう目で見てますもんね。
はい、フリーですから、
うん、水着の男の子見たいだけでしょって言われるくらいの
水着と筋肉ね、はい、
ちょい足しがさ、ちょい足しがすごいよね。
あ、どうぞ読んでください。
ありがとうございます。はい、松崎さんおすすめの小森さんは断れない、うん、2巻まで読了、大谷くんが出てきてからブーストかかった気がする。
そう、
少しずつ惹かれ合う2人から目が離せない。
そう、
根岸さんのお姉さんの歪み具合が結構好き。
ああ、いや、大谷くんが、うん、とにどんどん迫ってくる小森さんが、うん、もう女なんですよ。
小森さんからガンガン行くってこと？
めちゃめちゃですよ。めちゃめちゃ。これいいの、これっていうぐらい。
小森さんがついに。
もう本当に肉食獣。
断らせない。
小動物を狩る肉食獣です。
小森さんは断らせない。
本当に。
新展開。
新展開だな。
はぁ、興味ありますな、うん。僕たちはこの髪型に弱い。まあ、やりましたね。
あ、はい、
はい。私はハーフツイン。一部お団子ヘア、ショートのキャラが大好きです。ハーフツインってのはツインテールだけど、ちょっとあれかな、下まで
い
かないか
な。
一部お団子ヘア。だから、両方じゃなくて、片方とか、
うん、あと
はショートカット。まあね、髪型いろいろありますからね。5分アニメ3プラス1、
はいはい、
この方は山のすすめの雪村葵、浦和のうさぎちゃんの高砂うさぎ、須崎西ジアニメーションの須崎彩香西飛鳥のどっちか。
いや、ダメだよそれ。ダメだよ。
プラス1ヤトガメちゃんのジンカイト。
ああ、
ね、はい。あと、中二病その後時で、なんか、この間、属性のまた、ポロッと出た、なんか、中二病その後ですね。なんか、何年か経って中二病だったやつが、それを思い出して、
バタバタバタバタバタバタバタバタ。
中二病その後と聞いて思い出したのは、中二病でも恋がしたいの、高梨立花。25歳くらいだったら、25歳くらいだったら、ゆうたと子供作ってるだろうから、思い出してのたうち回ったりする暇ないかも。
ああ、ね、
なるほどね。
以上でも結婚してですね。
結婚し、この人の中では。うん。まあ、でしょうな。
うん、
もっと早いかもよ、あの二人は。
どうなんですかね。楽しみ。
はい。三平さんの、これが悲しき、二と三の壁、資源である。ね。ほら、二次元で割とその、美青年じゃなくても、うん、割とこう、オタク女子の人気のあるキャラ、多くなってきたけれども、うん、それは三次元では適用されないねっていう話を ね、言った。これ、資源ですね。うん、はい。もう悲しき資源ですよ、はい。三平さん好きそうな漫画なんか紹介されましたね。妖怪居酒屋のんべれ系
面白そう。
なんかね、この人そのジャケットも貼ってくれたんですけども、その日のね昼くらいに書店行って、
はい、
あ、これなんだろうってちょっと興味があった漫画ではありました
。ああ、なるほど。
で、妖怪居酒屋っていう文字が目に入んなかったんで、
うん、
この妖怪居酒屋っていうのが目に入ってたら買ってたと思うんですけど、ね、まあそんな感じで、はい、いろいろと、Twitter ありがとうございます、はい、ということでですね、じゃあライブですね、もう今週、
はい、
今週の土曜日、
はい、
はい、6日後ということでですね、
はい、
9月21日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、二次元再退社の夜、ライト13、ラッキースケベ規制法案反対集会ということで、
はい、
こちら昼開催ですね、会場12時半、開演13時半、終演15時半ということで、前売り1500円、当日2000円、どちらも飲食代別で、要ワンオーダー500円以上ということで、まだ予約大丈夫ですね、1週間前なんで、
はい、
予約は阿佐ヶ谷ロフト A のサイトの専用フォームより受付中、 また、二次祭ブログでも、リンク貼っときますので、よろしくお願いします。
お願いします。そして、
まあ、二次祭ライブ年内のスケジュールとしては、本編の第10夜が10月31日の、平日夜に阿佐ヶ谷ロフト A でありまして、
はい、
最後、年内最後ですね、ライトの14、14が11月16日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、こちら昼開催でやりますので、10月31日木曜と11月16日土曜は開けといてください。はい、よろしくお願いします。そして、花沢かなキャラ王決定戦もまだやってる感じでいいのかな？
今日締め切りですかね。
9月、
今日いっぱい。
曜日間違え、あ、そうそう、9月、なんかね、木曜に最初、木曜っつってたんだよ、確か。なんか俺間違えてて。で、9月15日の日曜日の24時までなので、
はい、
まあ多分これこのまま締め切りいけると思いますんでですね、
はい、
ラストスパートの投票よろしくお願いします。
お願いします。
詳細は二次祭ブログの方に書いておりますんで、確認してください。
はい。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、もうとにかく番組の感想、番組の宣伝、バンバンバンバンツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。
そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をおでいろに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜フェスとの出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局、
そう、
イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、
そう、
スポンサー。すべてのメールは二次元祭大社アット、ヤフードとしおととJPまで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
あとなんか仕事くれなくても、ただお金くれる谷町でも大丈夫。
はい、
いいですね。美味しいもん連れてって。ね、
もう谷町を募集しましょう。はい、そんな感じでですね、
はい、
第194回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーで。もう、ふざけられなかった。
ふざけ。先にふざけたよ。
まあね、もうふざけていきましょう。どんどんふざけていきましょう。
夏だから、浮かれましょう。
夏だからね。はい。